月第1週と第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総名コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと寒くなってきましたね。
やっとって、でも今日これが平年並みらしいですからね、はい、
あ、そうですか。明日からなんかまた怖い話でね、なんか言ってますけど、
でもそれもなんか富山で言うと旗本ぐらいだって、はい、将軍まで行かないって言ってさっきおっしゃってたそういうことでしたけれども
、もう夜だけろみたいな感じで今からだからイルミネーションもなんか心なしかちょっとね、寂しいですよ
やっぱり富山の人間はちょっと雪がないと寂しく思っちゃうんですかね、うん、そこもほどほどに欲しいですよ ね、
まあ、
若干そうですね。去年みたいにじゃなくてね、
それはね、まあ、せめてじゃあ我々が人生のイルミネーションを考えさせてパッとこの幅でね、あ、ところでこの前、例の、
はい、はい、あの先月の23日ですね、FM 富山テニススクール9期生のパーティーが行われまして、私と田辺さんも司会で参加してきました。
いかがでした？
もう食べて飲んで楽しく、まあ今更ながらの自己紹介タイムとかもね、盛り上がりまして、まあ、
だって違うよね。
そうなんですよ。
あの。スキウェアの時にふもとに帰ってきたら違うみたいなところもあって、テニスウェアの人とテニスウェアっていうか普通の、まあ、ジャージでいきますからね、簡単な運動できる服装で、
それが普段着でね来られるとね、みたいなね、
スーツなのみたいな、結構スーツ面好きとか、
逆にテニスコーチ困っちゃいますよねコートの場で光ってて、あれ普通の
あるあるですか、
ね、よくあの昔あのスキーでねインストラクターがね降りてきた
らすごい素敵に見えるんだけれども、普通だったみたいな ね、いやそんなことはないんですけれども、はいはいはいはい、盛り上がりましたか。
そうなんですね。改めてなんでこの FM 富山テニススクール参加したきっかけとかもね聞いたんですけど、まあ、中にあの 5,6 年前からラジオで聞いてて気になって、で今回やっと意を決して参加しましたという方もね いらっしゃって、
まだいるってことですよ。
まだいらっしゃいます。あとあのセンティアを射水に作ってくれたそういう直談判またして、
嬉しいやら嬉しいやらね、
でも比較的作りやすいかもしれませんね面
白いですもんね、
いやそういや
なんかもあったり、あの表彰式もねあったりとかで盛り上がって、最終的にはみんなでこう LINE グループ作ったりとかしてね、これからもこの輪が広がっていくんじゃないかなと。
やっぱり LINE だけにあのジャッジが必要ですね。
ジャッジが
入ってますよ、それよりもですね、今9期生っておっしゃいましたよね、はい、いや総名コーチ、はい、いよいよ9期まで来ました。
ね、2桁
お大台に乗るんでしょうか、
ね、ってことは私たちこれ10年も喋ってるんですか。
まあ、それに近い感じ、まあ、
そう嬉しいですよね、
はい、だけどこの10年の間に、うん、まあ、テニスを取り巻く環境、特に世界のランキングの中に、うん、当たり前のように入ってくるという錦織圭さん、すごいですよね。
ですよね、まあ、本当に僕らがその10年前にその FM 富山のこういう形をさせていただいてから、考えてみれば錦織圭の活躍とともに来たようなもんじゃないですかね。
ずっとそうだったですね、もう時期上がってきますよ、上がってきますよから始まりましたよね。
ずっと来て未だに転んでトップで年末のファイナルまで楽しませていただいて、
でも私あの日清のですね、日清言うてもいいんでしょうか、はい、ここで私あの大阪さんと錦織圭のエキシビジョンが見たかったです。
ちょっと笑っちゃいますけどね まあそんなこんなでね、はい、あの今年もなんと2018年の最も活躍したアスリートっていう部門がありまして、毎年これ出てるらしいんですけど、なんとその錦織圭入ってないんですね。
あ、
1位羽生結弦、
まあ、今年ピョンチャンあったんで、
は
い、2位が秋田の高校の野球生
吉田
恒成、はいはい、投手ですね、
金足の方ですね、は
い、で3位が大谷翔平、
ね、2018
年ですからね、
ちょっと待ってください、はい、吉田君は大谷さんの上
なんですよまあ、もちろんこれはいろんな投票で選ばれるんで、個人的なあれは別にしてね。で今度もう一つ別の部門でスポーツ重大ニュースという部門があったんですよ、
はい、
ここの3位がなんと大谷翔平で、逆から言って2位が大阪なの、で1位はやっぱり羽生結弦なんですよ。もう意外でしょうけど、やっぱりいかに羽生結弦が人気者だということなんです。で今日はこれにちなんでじゃないんですけど、いわゆる今スポーツ界では羽生世代っていう世代が注目されてるんですね。それはどういう世代かと言いますと、1994年生まれ、
94、
はい、これをもともと言い出したのは誰かというと、その同じ年に生まれてる大谷翔平自らが言ってるんです。羽生時代、
同い年
なんですよ
でそれを大谷くんが羽生時代って言うの、
はい、そうです。それで他にも水泳荻野公介、瀬戸大也、
サッカー浅野拓磨、南野拓実、柔道のベイカーマシュ、
ベイカーもか、
卓球の丹羽孝希、それからスピードスケートの高木美帆、
へえ、
なんとバドミントン界ではね、桃田賢斗、奥原のぞみなどなど、
1994、
これが羽生図。あれ字が間違って、あの知らないで漢字で見読むしたら、昔羽生世代って言いましたけどね。
まあまあ羽生さんは私の世代です、
う
ん、
あ、そう
どっちかっていうと
羽生さんがちょっと倍なんです、48歳。
あ、そっか、
羽生世代24歳なんです。
羽生さんは私よりもちょっと下でした、すいません、
反省です。はい、そんなわけで、じゃあテニス界にいないかというと、これがもういたんですね。穂積、加藤、二宮、日比野、尾崎里沙という女子テニス界ダブルスですよね、これ。まさに今世界のダブルスの、グランドスラムなんかで準決勝に行くメンバーたちですよ、ですからこれがこれからの楽しみ。
すごいですね、はい、いやちょっと私自分の同世代もすごいと思ったんですけど、羽生世代すごすぎます。
すごいですよね。
え、何ですか。
同世代は誰ですか。
田中将大、はあ
はあはあは
あ、香川、
は
あ、あと最近第二子妊娠福原愛ちゃん、
はいはい、なんかでも今それ聞くとやっぱりちょっとここよりも年いってますね。
そうですよね、だから
そりゃそうです。
結局その上の世代頑張ってきたその上の世代ってことですよね。
そうですよね。
私の世代はですね、
誰ですか、
中田久美、水野、うん、だからもう指導者世代ですよ、ね、あ、
監督とかね。
僕の世代なんかそれですよ、マドンナとかね、
はい、
マイケル・ジャクソン、もうプリンス、
それはすごいです
でしょ。3分の2はもう亡くなってますからね。
長生きしてね、長生きしてね、
はい、ありがとうございます。で、1994年生まれの彼らに共通しているのは実は一つあったらしいんです。それはどういうことかというと、もう早くから、つまりもう競技を始めた頃から世界を意識してたと。当時 の夢はって言ったら、平気で、その当時ですよ、小学校の夢で世界で活躍するってことを各部門で言ってるんですよ。でそれが、まあ、僕らの世界だったらね、もっと、まあ、せいぜい変なし日本一になりたいとかね、
いやいや
東洋のな出てみたいとかって、いやいや、ね、
とんでもないですよ、富山県で一番でもいい。
そう、そうです。もうその時代からもうすでに世界に出ることをもう公言してて、夢見てて実践してるというのがすごいんです。
言葉って言霊宿るって言いますからね。
それってやっぱり近くなったんでしょうね、その、衛星放送もそうですし、
もう
全てにおいて
世界というもの
がね、世界がすごく近くなったんじゃないですかね。一度も行ってない場所でももう目で分かってますじゃないですかね。いいのか悪いのか別にして、やっぱそれはすごいことなんですよ。
いやでもこの羽生世代の活躍にびっくりしました。
すごい、はい、覚えてください。
覚えます。
これがでもね、羽生世代がいつの間にかこう、その違う人の名前になってくるのかもしれませんね、新しいスターが。ね、そういうことを望みつつ、
はい、
ね、年末年始、あ、そんなわけでこんな天気でもバッチリのところがありますよ、テニス。
はい、もちろんです。インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金、年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください。
これ今度思い切ってですね、はい、年代別でクラス決めませんか。広川世代、堀池世代。
いいですね。あと僕今ちょっとふと思ったんですけど、正月の特番で大坂なおみと大谷翔平が喋ったら面白いですね。2人ともビッグな名前ついてますしね。
ビッグな名前すぎるよ、
だけど誰か仕切らないと会話にならないですね。
うん、そうかもしれない。
広川さんどうですか、その司会で、
わかんない。
小坂直美さん。
ということでセンティアテニスト李相明コーチでした。どうもありがとうございました。